ちわしょーい、
ことぶきわっしょい。
7月9日火曜日、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団大勢前城美香と、
あなたにことぶきパンチパンチでございます。
よろしくお願いいたします。
ということで、もうね、ちょっと聞き飽きたかと思うんですけども、暑いっすね。
もうめっちゃ夏ですみたいなね。
めっちゃ夏です
ただ、はい、なんか気をつけないといけないのが急に雨降る、
あ、本当よ、
うん、
つい先日降りましたよね、雨ね。
先日のうち、今日もめっちゃ降ってませんでした？
あ、今日はえ、何時頃
降ってた？お昼前ぐらいかな。
あ、お昼前か。
あ、お昼前じゃない、お昼12時ぐらいだったと思いますけど、もうやばかったっす。
あだからか、俺なんかこんなに晴れてるのに水たまりあるな
って。そうだって、もう本当に急に、それもすごいパラパラとかじゃない、
ザーッて降ったんですか。
そう、降ります。
だからそれですよね、最近増えてきましたね、また、その通り雨というか、傾いっていうんですか
ですかね、なんだろう、ゲリラ豪雨ゲリラなのかな、
ゲリラ豪雨、ゲリラ豪雨ともまた違う、
またちょっと違うかでもちょっと急に来る感じがちょっとゲリラっぽい、
ね、そうなんですよ。だからね、うちうち洗濯も干してるんだって。
本当よ、これよ、
だから俺もこの間ね、あのシーツ干したんですよ、あの布団の、シーツ干してたら、あの俺が会社行ってる間に降られたらもう本当にショック。
本当シーツなんてめったに干さないのにね。
で、会社の同僚がなんか、ランチから戻ってきて、雨降ってましたよって言われて、行くさやと思ったんですけど降ってました、本当に嘘つけと思ったんですけど
ですよ、だってもう嘘つけって言いたくなるぐらいの晴れ、
そのぐらいの晴れ具合、
そう
晴れてたから、
うん、
だからね、ちょっと洗濯干してる時も気をつけた方がいいですよね。
本当です ね、
空模様はね、
本当本当、
はい、気をつけてくださいということでございましたけれども、まあ、先日ですね、もう2日前ですか、七夕ということでございましたけれどもね、皆さんもね、あの七夕の短冊、長い願い事、飾りましたか、
ねえ、ね、飾りましたか
ねえ、僕も全然忘れてました。
嘘、
はい、七夕であること、本当そうなんですよ。
そうなんですね。
なんでしょうね、七夕っつったらもう小学生の頃は、なんか そこら辺に、なんか短冊飾るところあるじゃないですか、
はいはい、
なんかもう大人になって生活してると短冊飾る場所とかないんですよね
そ
うそうそうそうそう、特に一人暮らしだと、
あれ職場とかは、
職場 なかったんですよ、職場にも。そうっすよね、職場とかでもやりますよね、たまにね、なんか願い事というか、まあ、願い事というかね、職場の場合はもう、あのただ目標立ててくださいの多分あれなんかイベントみたいになってると思うんですけども、あのね、ちょっとあの FM 那覇さんにもあの短冊飾るところがあったんで、
ね、
僕はあのさっきあの飾りましたよ。
ああ、よかった。
そうそう、短冊をね、願い事を、あの書こうと思ったんですよ、でもね、あの人間って欲深いもんでね、あのいろいろ願いはあるわけですよ
いざ書こうとすると、
そうそうそう、どれがいいかなって思って、もう悩みに悩んでしまったんで、まあ、あのただ一言、短冊にあのなりたいとだけ書いておきましたね。
あ、
はい、
なりたい
なりたいって書いてて、あの何かしらになればいいかなと
なるほど、
そうそうそう、
あ、じゃあこの上に続くのは、
まあ、何でもいいかなと、
なんかもうね自分の心に聞いて
自分がなりたい時に何かになれればいいかなと、いうことで、あの限定をしない言い方をするという、あのちょっと汚い
お
願い事の仕方をしましたけど、
いやー、いいですね、なんか大人だ大人な書き方だ、
いやいやいやいや、これね実はねパクリなんですよ、モノレールの駅にたまに、あの短冊飾ってるところある、あ、
はいはいはい、
知りません、
そうそうそう、見る見る、
あれにあの一言、あの誰かがなりたいって書いてて、なんかこれと思ったんですよ最初、でもなんかよくよく考えたらちょっと深いなと思って、なりたいっていう、そうそうそう、
確かにこの何にっていうところはもう任せますよっていうことなのかな、
まあそれか、あれですよね、だからそのなるっていう字、成功のせいじゃないですか、成立のせい、でなりたいって一言だけ書いたら、 まあ、あの立派な人間にっていう意味にはなるんじゃないかなと。
あえて漢字でなる、
うん、
はいはい
っていうふうにも捉えられるなと。
お、確かにそうですね。
思ってそういうふうに考えたらまあおしゃれかなと思って、
うん、
でなりたいだけ書きました。
はいはい。あ、じゃあもう漢字のなるのなりたいで、
うん、いやもうひらがな
で、ひらがなで、あえてそこもひらがなにしてみたと、まあなん
ですね、
うん、
でもね、なんかそのいろいろあるんでね、やっぱ、うん、叶えたい夢は。
あ、ですね、
うん、
悩む、
願いは尽きないと。でミカさん今からですよね。
今からですけど、私はもう2個、うん、2個ほどもう職場でも書いたし、しかもデパートでも書きましたし、
は
いはいはい、もう何書こうかな。結構
いろんなとこで書いてるじゃない。
書くタイプ、書くタイプ。
いろんなところから発信してる。
そう
あーはーはー、
うん、
あ、そうなんですね。
うん、
いろいろ
ちょっと楽しみにするタイプです。
あなるほどね、これが叶いますように、
うん、そう
ちなみにここでは発表はしない感じですか。
え、聞きたいっすか。
まあまあ別に。
じゃあ何かはまたね、ここのFM 那覇さんの方に飾っておきますので、ぜひ気になるぞという方は。
いや、発表してください
よ。あ、じゃあ、1個目ね。あのね、3つ、もうすでに書いてあるんですけど。
書いてますよね。
1個目は、うん、あ、もうこれわかるかな。
はいはいはい。
じゃあ当ててください。
はい。
一番最初目の文字が、最初目の文字、うん、1文字目が、B っていう字。
B？
うん。
B？
B。B から始まる。さあ、何でしょうか。
B？ え、美術の B？
うん、美術の B。
美術の B？
はい。
え？
B から始まる私の願い事。
B から始まる？
うん、
え？ B、 B でしょ？
うん。
B、B、美魔女になりたい。
ああ、近い。
近いんかい。
美人になれますよ。これ1個目。2個目、3個目を
今の美魔女っていうところのちょっと失礼さはどうにもなんない。ツッコミはしないんですか？
あ、美魔女、え？
美魔女。
合ってるか、大体合ってるかなと思ったけど。
なんでちょっと魔女にしたんだっていう。
あ、
そうなの。
すいません。もうね、もう B が、B、まあ B は言ってるからあれなんですけど、まあ合ってるかなっていうね。
で、ね、東さんはね、ちょっと答えを送ってます。
はいはいはい。
B って聞いて、B 玉。B 玉になりたい。
あ、でも合ってるから、B 玉のようにキラキラ、
B 玉のように、すべすべな、お肌になりたい。
あ、確かに。そうだ、肌のこと書いてなかったかも。肌も書かなきゃ。
美人になりたい。
そう。
外見だけじゃないですからね。
まあ、そう。
中身もそうですからね。うん、ということで。
そうそう、もういろんなところを美しくね。
そうですね。
なりたいなということで、
もう七
夕ってなんかそんな感じしません？
まあそうですね、なんか
綺麗な感じ、
うん。まあそうですね、まあ、星空が綺麗とかいうのもありますしね。まあ笹の葉も綺麗な感じはしますからね。ジュンジュンさんがね、ビリケンビっていう一文字目だけ聞いたらいろいろ返ってきますよ。こちらの人と。
B だからね、何点経ってる。どうしようかな。もうこれで1、2、2もやったから、うん、もう、まあ、至る所に私の短冊が飾られてる。
願いがね。
ちゃんと、しかも名前書くタイプ。
ちゃんと名前を書いて。
名前書いて、そしたら、より、あ、この人だなって分かるかなと思って。
うん、そうですよね。うん、そう、まあ、神様をね、誰かって特定しやすいですから。
そう。
なんかその、お宮さんじゃないや、神社でお参りするときも、うん、なんかそういうふうに言いますよね。自分の名前と住所を最初に唱えてくださいっていう。う
ん、なんか言いますよね。
そう。そうすると願いが叶いやすくなるよっていう。うん、
めっちゃ言ってる。
名前は書くのは。
そう。
大事かと思いますけど。あんつばさんがね、サマージャンボ宝くじ当たりますようにって書かなかった。
ああ、それ、まだある
ああ、そうか、今から。
そうですね。あ、それもいいな。
じゃあ、今の、七夕真っ盛りみたいな話し方をしてますけど、うん、もう2日過ぎてますね。
間に合う。
FM 那覇さんでたまたま飾られてるだけですから、
ね。よかった、セーフ。
うん、セーフです、俺も、
うん。まだ飾られてる間は、ね。
ギリかけたんで。
かける。
ということでね、まあ皆さんも願い事叶いますように。
ね、本当に叶いますように。
ということでございますので、うん、はい。よろしくお願いします。では、メールと、ツイキャスの方でもご参加お願いいたします。ツイキャスでは、動く我々もチェックできますので、よろしくお願いいたします。ジュニューさん、
はい、
ミーカーと、ミミミミミッシェル。 昔の芸名ね。そしてラジオの前のオーストリッチダチョウ、ナマステ片ブイおじさんです。片ブイ
もうね、雨がねよく降ってますから ね
本当にもう、でも予告してほしいですね、うん、あ、急に降らないでほしい雨は、うん、では円楽さん、
うん、
僕のなりたいという、うん、短冊に返して、将棋の駒かやこんにちはということでございますけど、なるといえばそうですね、うん、将棋でございますけど、あんつばさんが、うん、あれいつものミーカーと違うとなってますけど、
今日なんかねちょっとパッと見受付の人っぽくないですか？フロント？
どこの受付ですか？
なんか、うん、ホテルとかのフロントにいそうな感じの、
あ、前田産業ホテルですどこですかね前田産業ホテルかな
前田産業ホテル
多分そこかな、無線なテラスかな
今日はちょっとね、かりゆしですよ。
かりゆし、あれ、うん、お仕事、
今日ちょっとお出かけがありまして。
あら、そうだったんですか、うん、お出かけ
です、ね、うん、ちょっとそれで、うん、もう今日はかりゆしスタイルで、フロントスタイルでございます
クールビズですからね。
そう。
カリウシはね。うん、ということで、アンズボさんからの雲字のミーカー。
お。
雲字のミーカーっていうのは、はいはい、ワンデーの方ですか、うん、玉城ミーカーさんの方が新紙幣を見たらしい。
ええー、そうなんだ。
三重橋のミーカー。
あ、三重橋のミーカー。
三重橋のミーカーです。は新紙幣見た後。
そういえばまだ見てない。
そうなんですよね。
うん。
先週ね、ちょうどお話ししましたけどね、うん、新紙幣が発行されましたよって、うん。全然見ないんですよ。そう。
ね、もう忘れてた。
ね、
う
ん、忘れてた。うん、発行されたばっかりですよ。
本当よ。だって、うん、もう、まだ、え、見た？
いや、見てない。だから、うん、その、まあ、それこそ、うん、その、ATM でね、
はいはい。
銀行に最初、だから配られるじゃないですか、新。
あ、ね、そんな感じする。
ね、う
ん、
多分だから、大きい銀でも本社とかじゃないですか。
うん。うん、
には、本店か。本店の方には配られてると思うんですけど、うん、俺、本店でお金を下ろしたはずなんですよ。
はいはい。
ATM。
うん。
でも出てこなかったです、まだ。
あ、そうなんだ。
うん。だから、旧紙幣がまだ余ってる状況なんじゃないですか。
じゃあ、どんなしたらあれなのかな、
ね、どうやったら手に入れられるんですかね。
じゃあもうあえて窓口で下ろしてみる。
窓口でわざわざ新紙幣でお願いしますっていう。
なんか何どんなになるかな
まあまあ、でも答えてくれるんじゃないですか、それは。
答えてくれるかもしれない。
新紙幣でお願いしますっつったら、
あと
新紙幣来る。
あ、来るかもしれない、
うん、
それかもあと診察とか。
あ、
なんかあの お年玉両替するとき診察したりするじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。あ、そういうことで、
うん、そうそうそうそうそうそう、
そうか、うん、もう診察って言ったら絶対にそうなのか。
新しい、それか、それってめっちゃ旧紙幣の新しいのか、それか、でも新紙幣が出てきそうな感じがするし。
いや、でもそうっすよね、
うん、
だからそのあれですよね、だから、
うん、
そのなんかご祝儀か、うん、ご祝儀に入れたいんで診察お願いしますって言ったらあれが出てくるってこと
かもしれない
ですよね、
うん、
あ、でもなんかそこまでしてほしいわけ
じゃない。いや、別にお年玉のもう1月ぐらいには流通するんじゃないですか。
あ、もうそりゃそうでしょう ね、
あの診察両替のあれでね。
俺だからちょっとデザイン何回か見てますけど、うん、あれって数字なんですよね、
うん、
数字、うん、あれだからその今ある、
はいはい、
あの、
うん、
紙幣は、
うん、
あのなんか中央の、
うん、
あれ漢数字じゃないですか、
うん、だったかも。
千円札とか一万円札とか、
はいはい、
あれが数字なんですよね今新紙幣。
え、今ってあれ今ってどんなでしたっけ。今は
今
漢字でしたっけ。
だから
やばい。
だからそうそうそう、これほら
だだだだ、
ほらこっちこっち、
あ、はいはいはい、そうそう
そう、これ漢字でしょ。
あ、千円とかね、
そうそうそう、これが、うん、あの数字らしいんですよね。
へえ、
こっちが数字で大丈夫かなと思ったりはするんですけどね。
うんうん、
うん、どうなんですかねこれは。
なんか新鮮だ、確かに。
そう、数字なんですよということなんですよね。
うん、
どうなんでしょうね。どうしよう、どうやったら手に入れられるんだろうな。銀行行ってみようかな。
ちょっと一回窓口で下ろしてみてください。
一回窓口
で次の給料は
次の給料日窓口で下ろします。新紙幣見た
そうそうそうそう
下ろします。 まあ、ということでね、うん、まあ、CCA もちょっと話題になっておりますけれども、う
ん、はい、
はい、ということで、まあ、ちょっと先週ですね、うん、の活動といたしましてはですね、うん、はい、先週私は火曜日、7月2日の、裏見せというですね、アウトフットの、
はい、言ってましたね、
お笑いライブに、うんうん、出させていただきまして、
うん、
あの非常にですね、
うん、
あの楽しく、
うん、
そしてあの厳しいライブではございましたね。
何でしたっけ、
うん、
一回、
はい、
あのやった後にその場です
ぐ直してくるっていう、う
ん、すごい、
そんなライブ、
うん、
ストイックすぎません？
めっちゃすごい。これ稽古でもなかなかね、
なかなかないです、うん、なかなかないですし、
うん、
で、まあ、急遽その、まあ、今昔のしゃもじさん、
はいはい、
現半次郎がリモートで参加するっていう、
はい、すご
っ、ことになりまして、聞いてないよっていう話じゃないですか、
うん、
そんな大物と一緒にやるなんてみたいな、
すごい、
もう急遽だからもうしゃもじさんの単独ライブ の、うん、あのタオル持ってきましたから、
もうちゃんと持ってって
ちゃんと持ってって、
うん、
平場で
、うん、
出しましたけど、
あ、よかった。
いや、すごかったですね。だからそのキャンさんと、
うん、
その沖縄の放送作家で、うん、新喜劇の作家もやってる徳田さんという方、
うん、
2人がその横というか、
うん、
まあ、いてそのネタを見て、
うん、
すぐここはこうここはこうって言って、
うん、
もうほんと数十分後ですよ、
うん、
にもう一回やってくださいって言われるライブなんですけど、
うん、
で僕はね、前もちょっと うん、やってたネタで、カップ焼きそばのネタがありまして、
うんうん、
カップ焼きそばをなんかお湯入れた状態で、
うん、
プルプルしながら持って、
うん、
いろいろやるっていうネタをやったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこそこ受けたんですよ。
おーおーお
ー、1回目やっても、
うん、
で面白かったねって言いつつも、
うん、
ここはこうで、ここはこうで、あとカップ焼きそば2つとも同じ種類だけど別の種類にしたら面白いんじゃないみたいなこととかをいろいろ言われて、
うん、
急に言われてもじゃないですか一応
そっか、道具がね、
道具のことに関しては、
うんうん、
でもなんか俺ここで変えたらめっちゃ面白いだろうなと思って、
うんうんうん、
走って、
うん、
5分ぐらいのところにコンビニあったんで、
うん、はいはいはい、
コンビニですぐさま新しい焼きそばを手に入れて、
うん、
で新しい焼きそばを舞台に持ってったらめっちゃウケました。
よかったよかった。
そうそうそう、すぐ直すって大事ですね、やっぱスピード感、
うん
うん、新鮮なうちにやった方がいいかもしれない。
お
っていうのを学びましたね。
あ、いいですね。
うん、でもだから出てた出演者の方、
うん、
1回目やって2回目戻ってきた時、うん、誰も口聞かなかった。みんな集中してて、
うん、
最初あんな和やかだった
そっか、もうみんなね必死ですからね、
必死だから
もうこれを数十分の間にもう一回もっと面白くして見せるっていう
こと
です
ね。これ直してないって言われたらなんか寒いしっていう、そんなストイックなライブで、
いやー、あれ面白そう
ございました
け
ど、ね、
うん、
結構面白いと思いますよ。なんかいろいろこの短時間でどう変えるかっていう楽しさっていうのはあったと思います。
うん、
うん、だからね、もう本当にね、やりきった後のお酒美味しくて、
あ、なんか一回り成長しそうですね。
そうそうそう、
一回りと言わず二回りも
いろいろ勉強になるライブ、
わあ、すごいな、
ございました。もうちょっとまたね、会ったら参加したい。
あ、もうまた会ったらもう今度こそは
来てくださいね。
もう見に来たいっす、
本当に。
もう本当に
見に来てください、
うん、
いろんな方が出るんですよ、
うん、
基本的に事務所に所属してる人もそうでない人も、
うん、
だからいろんなライブが見れまして、
うん、
その時宮川タバコさんっていう、
はいはいはい、
方がいらっしゃいまして、
うん、
その方まあ、吉本か、
うん、
ピン芸人なんですけど、
うん、
その方宮川ってつくぐらいですから宮川大輔花子師匠 の、
はい、
お弟子さん、
うん、
っていうことで、
うんうん、
宮川大輔花子師匠をの、うん、が選挙に出馬したらっていうネタをしてました。いろんなネタがあるもんだなと、
本当に
一番道具大掛かりでしたよ。
、ね、最近ねやっと七夕の時にもちょうど都知事選とかありましたしね。
そうそうそうそうそうそう、その時期だったんでね。そういえば都知事選ありましたね。すっかり忘れて
すごい、
まあ、そんなね、なんかいろんな方の、うん、いろんなちょっと人間のギリギリを見れるようなライブで、
いいですね。
ちょっと、まあ、不定期な開催も、うん、開催するときはちょっとね事前に連絡、
うん、
あるみたいなんですけども、うん、ただまあ、めっちゃギリギリに開催するんで、
うん、
2日3日前に言われるらしいです。
そうなんだ。
そうそうそう、したらごめんねって言われて言われましたけど、まあ、ちょっとね参加したいと思います、うん、また次があれば、
うん、なかなかね、うん、こういうの見れる機会ってないから絶対
そうなんですよね、そのネタ、うん、ネタのなんか直し、
うん、
直しというかダメ出しか、うん、をするところはあんまりないと思うので、うん、まあ、ちょっと貴重なライブになりますんでね、
ですね、
また次回やりましたらよろしくお願いいたします。
い
ということで、一旦 CM 参りましょう。
はい、
メールアドレスご紹介お願いします。
はい、メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.JP ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように、 FM 那覇
はい、お届けしております火曜オリジンジャップルでございます。お相手は
ミカです。
おだぶきパンチです。よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
はい、の診察が全然出ないというお話で、あんつばさんからことぶき、くじ運悪いでしょって、ね、くじ運が悪いからですか。だから出ないんですか僕診察。
あ、もしかしたらじゃあ ATM 下ろしてみたら
本当は出るんですか。
出たりするのかな。
俺だけ。
ちょっとやってみよう。
ちょっとやってみようかな。ということで、あと、あんつばさんがね、
うん、
数字で表示されてる理由、
うん、
数字が大きく書かれてて、
うん、
外国人でも分かるようにしたらしい。
なるほどね。
なるほどですね。
確かに外国の方からしたらとても分かりやすいですね。
そうですね、
うん、
しか もう外国の方の方がお金使えますからね。
あ、
要は ね爆買いしますからね、
うんうん、
まあ、インバウンド増やすためにという狙いもあるんでしょうね、
うん、
あ、なるほどね、うんうん、円楽さんがライブ前にケーキ漬けで発泡酒飲んだけど、ライブ後は手直ししてビール飲んだんだろう、どういうこと。ライブ前はお酒飲みませんよ僕。
でも飲みたくなるときはあるよね。
飲みたくなるときは
ありますよね。
飲んだ方が緊張しないんだろうなって思うときはある。
そしたらもうなんか楽しくできるんだろうなみたいなときはね。
楽しい気持ちでいけるんだろうなときはあるけど、さすがにそこまでは。という、まあ、ことでございましたけれども、うん、では、トークテーマいきますか。
はい、
はい、トークテーマお願いします。
今日のトークテーマは、はい、泣く。
泣くと。
そうですね、7月9日だから、
ですね、うん、7月9日の語呂合わせで
泣くってちょっとね、
はい、
泣きたくなったこと、
皆さんの、
うん、
泣きたくなってしまった瞬間、
うん、泣いたよとか、ね、
これで泣いたよという、
うん、
こととかをね、
うん、
送っていただければと、ツイキャスで参加されている方は送っていただければと、
はい、
思うんですけれども、
うん、
ですね、まあ、先ほどもね、
はいはい、
ちょっとスタッフの方とも話してましたけどね、
うん、
ちょっと年取ると涙腺が緩くなるらしい、
うん、なる。
ね、スタッフの方は、
うん、
熱湯甲子園と
か、うん、あれは分かる。
あとは初めてのお使いとかで、
あれもわかる、
泣きたくなるということを
だろうな
おっしゃってました。
うん、うん、どんなので、でも確かにああいうなんか人がめっちゃ頑張ってるのとか、
はいはいはいはい、
特に子供のやつとかはすごいもうめっちゃ泣いてしまいますね。私
そうですか。
なんかもう熱湯甲子園とかはもうねすごい泣く、
すごい泣く、
うん、見ながらもう大体泣いてる。
あ、
うん、泣きますね。
なるほどね。
あ、もうなんか本当にこの熱い思いが
頑張ってる人を、ね、うん、見たら泣きたくなると、
泣く、なんか感動するんですよね。
はいはいはい、はい、
うん、
あ、でもそれで言ったら僕とかは、
うん、
もう本当にもう何回もお話ししてるんですけど、うん、M1 大好きなんで、
うんうん、
あの M1 のアナザーストーリーとかでなんかすごいなんかもうなんかネタ合わせしてる背中を見るだけでもかっこいいってなって、うん、でちょっとはいちょっとうるっとくるときありますよね。
なんかゾゾゾゾゾってきますよね、うん、なんかねあのそうそうそうそうこの熱い感じ
そう、うん、そうなんですよ。で特にね俺霜降り明星さんが優勝した後のアナザーストーリーかな、
うんうんうん、
あの優勝してあの楽屋戻って、うん、なんかお母さんに電話しながら泣いてるのを見た時はちょっと来ましたね。
あなんかこの想像しただけでちょっとなんかねジーンときますね。
そう僕がそんななんか経験とかしてないので本当に申し訳ないなって気持ちもありながらちょっとまあ、ね、情けなさもありつつ泣きそうになるということはあるんですけども、うん、まあそう頑張ってる姿ってのはやっぱいいですね。
いいですね本当に
熱い気持ちというか、うんうんうん、っていうのはあるかもしれないですけど、
うん、
であとはもうなんですかね、うん、ちょっとあの痛み、
はいはい、
で泣きそうになるということもあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
あのまあもう本当にベタですけど、
うん、
小指
あれはね
小指ですよ、
うん、
小指を本当にちょっと1週間前ぐらいもやったんですけど、
うん、
あのタンスっていうか棚があるんですよ、
うんうん、
食器棚 の, その、うん、本当に角ですよ、
うん、
本当に絵に描いたような想像できるような角にガンッ、うん、あっってなって、うん、ちょっと半泣きですよ
なんちゅうあの小指の時って痛さもですけど、うん、なんか悔しさ感じません、
う
ん、
そう悔しいなんでこんな、
うん、
こんなとこも俺はなんかその防御できん避けられねえんだろうっていう、
なんかわからないけど悔しさも相まって
悔しい確かにな
んか涙出てくる
そう情けなさも
なんでだろうねなんか他の指は別にだけどあの小指になりますよね。
小指だけは本当にそう
悔しくな
る。めっちゃ痛いのよ本当にあれとか、うん、であとね、うん、ちょっとこの季節皆さんも気をつけた方がいいと思うんですけど、うん、僕
は
あの小村帰り、
はいはいはい、
足が、
うん、
あの釣った瞬間もちょっと、うん、あの泣きたくなる、
あブキーっていう、
そう寝てる時っすよ、
うん、
ちょうど寝てる時にピキンってなって、うん、あーってなって起きるんです
あれ なんであんななるんですかね。
だからそのだから暑いじゃないですか、
うんうん、
だからその水分不足という、
うん、
そのなんか脱水症状の一種っていうのを聞いたことあるんで、水分が足りてない時はなりやすいっていうのは聞いてるんですよ、
うんうん、
だからあの夜寝てる時になったりするんですよ。
ああちょっと水が抜け始めてる時ぐらいなのかな。
そう、うん、でピキってなって、
うん、
で僕もう直し方がいまだにわからないというか、その足つった時の、
うん、
だからもうのたうち回るんですよ。
あー
っつって転がり回って、
はいはいはい、
で数分間動けなくなる、
うん、
数分間動けなくなる、ベッドの上なんで、うんうん、ベッドの上でもう四つん這いになって、
うん、
足さすりながら、なんて情けねえんだと思いながら
これも悔しさ
泣けてくるんですよこれも本当にマジであ
れどうしてもめっちゃ痛いですよね。
本当に痛いマジで
ゆっくり伸ばすのかな。でもそれも痛いんだよね。
わかんないですよどっちなのかが、
うん、
伸ばした方がいいのか曲げた方がいいのか、
あ確かに
どっちかがわからないですよ。
どっちにしても痛い
そうどっちにしても痛い。だからもう本当に動けないですよ、
うん、
数分間戦闘不能になります。
うわあれもきついっすね、
あとあれもありません、
ん、
なんか物食べてる時に、うん、間違って舌噛む時、あれも痛くない？
痛いあれもうわーって言って一気にテンションがね、
一気にテンション下がるんですよ。 あれもはーってなるんですよ。
せっかく美味しく食べてたのにね。
幸せな時間の最中にですよ、こんなガチってなって痛っってなって、
なんだろう、
痛いみたいなあれなんで舌噛むんでしょうね。
ねえ、なんか慌ててるのかな、あれね、ありますよね、
不意打ちじゃないですか、
う
ん、いつも
そうい
つもはだからそんな気をつけて食べてるわけで、普通に食べててもならないじゃないですか、
うんうんうん、
そしたらもうなんでしょうね、もう1000回に1回ぐらいガチってなるんですよ、うん あれも何なんですかね本当に。
あれも悔しさも相まっての涙が出るのかな。
テンションめっちゃ下がる本当に。
なるなる、
ほとんど痛みで涙を流してますね。
確かに我々は痛みもありますし、
なんか大人になってね、うん、ちょっと感大人になってというか、なんかこの年になって感動で泣くということがあまりなくなってしまいましたね、
うん、ああそうなんですね。
そう
もう感動もこの子供系動物系は弱いな。
あまだ僕そこまで行ってないのかな。だったら
じゃあまだ若いんだ。
まだ若いまだ若いんすかね。もう30代突入してるんですけど、
もうこれからじわじわじわじわ何でも泣けるようになるかもしれない。
でもね、うん、ちょっとあの俺カラオケ好きなんですけど、
はいはい、
カラオケであの曲歌ってる時は全然なんか平気なんですけど、
うん、
なんかいい歌とかを、うん、なんかふと、うん、あの帰り道歩いてる時に、
うん、
あの歌ったら、うん、ちょっと涙出てくるの。
自分で
自分です
ごい
仕事頑張った日の帰り道みたいな感じで、うん、なんかふとなんか口ずさむ時って大体無意識なんですよ、
うんうん、
で無意識のうちになんかウルフルズさんの笑えればとか歌ってるんですよ、
うん、
なんかとにかく笑えればとか歌ってて、
うん、
あれ俺なんでこんな曲歌ってんだろうと思ったら、うん、ちょっと悲しくなってくるんですよ。
そうか頑張ったからね。
そういう時はありますね確かに。歌っててちょっと
うるっとくるやつね。
泣きたくなりそうな時はあります。
いいですね、ありますね、
まあ、ちょっと泣くことは悪いことじゃないですか、
ね、そうなんかデトックスされるって言いますもん ね。
ストレス解消にはなるということでございますからね、
うんうん、
皆さんもまあ泣きたい時は泣いた方がいいかもしれない、
う
ん、
ですね。もう涙を流してまた ねすっきりして
ということでございますね、うん、ということで皆さんはいかがでしょうか。じゅんじゅんさんあの、うん、美味しい食事を終えて、レジに行った時財布がないってなったら泣きたく、
うん、泣きたくなりますね。
涙も出ないほどショック。
本当に
青ざめてしまう。
もうこれはもうピンチですもんね。うん、
円楽さんは、うん、ウミガメは産卵の時に泣いてるわけではないという話はもうしたということで。そうなんですよ。
なんかあのあれだったって言ってましたっけ、
ね、塩分をね
塩分のね
出してると、うん、余分な塩分を排出してると。
でもこのウミガメの産卵のあれ も、
ね、
見てても
ちょっと感動しますよね。
そうあれもああいうのでも泣けてくる
生命の神秘という。
そう
純次さんあの小村帰りの詳しい情報来ました、うん、あの水分とミネラルとビタミン不足、うん、ミネラルビタミンも不足してんのか、
うん、じゃあもうマルチビタミンみたいなの夜飲んでから。
あ飲んで寝た方がいいんですかね、うんうん、ビタミン摂取しよう、
うんうん、
確かにね栄養が足りてない気がする
ん
です、
ね、でもなんか夏だからいろいろと排出されてそうな感じはしますよね。
そうなんですよね、うん、なんか真夏でもう僕ら倉庫作業とかたまにするんですよ、うん、
あそうか言ってまし
たね。倉庫とか蒸すんで、
うん、
もう本当にもう冗談抜きで倉庫で作業してたらもうスポーツドリンク3本あげちゃうんですよ。だから水分は取ってるつもりなんですけど抜けてってんですかね、
う
ん、もしか
したらそうかもしれない。使われてるかもしれない、うんうん、
あちょっとまあ水分不足も気をつけた方がいいです
ね、うん、皆さんね、
ということでトークテーマが泣くということで、う
ん、はい、
ございましたけど、ではコーナー行きましょうか、う
ん、おい
よろしくお願いいたします。
今日は何日
よいしょ。今日は何の日で、は
い、7月突入しましたね。7月9日何の日なのかご紹介させていただきたいと思います。
一体何の日でしょう。
はい、本日ご紹介させていただくのはディディン、
うん、
ジェットコースターの日。
ジェットコースターの日と。
いいですね、
ということですね。ジェットコースター
夏ですからね。
あ
乗りたくなりますね。
確かにね、レジャーですからね、
うん
うん、夏の日は出かけたくなりますから、
うん、なりますね、
ジェットコースター、
はい、はい。なんで本日が7月9日がジェットコースターの日なのかと言いますと、
うん、
1955年の今日、
はい、
日本初の本格的ジェットコースターが設置されたことが由来となっております。
あ、そうだったんですね。
うん。へー。初めてジェットコースターが設置された遊園地は、
うん、
現在も東京にあります後楽園遊園地。今では名前が変わってるのかな。現東京ドームシティ。
あ、東京ドームシティ、
うん、はいはい。アトラクションズがになっておりますね。
あ、あそこが初めてだったんだ。
そうそうそうそう。この時のジェットコースターは全長が1500メートル。
1500m
で最高時速が 55km。
おお、あアントバさんがあの 50km って言ってますけど、
う
ん、近いですね。 55km、
うん、であったとされてますよ。ジェット機にちなんでジェットコースターという名前が付けられたということでございます。
初めてって東京ドームシティなんですね。
ねえ、
花屋敷だと思ってた。
あ
うん、
そっか、
そうそうそう、
ちょっと近いね。
ジュンジュンさんも言ってるけど花屋敷じゃないんだなんですね。
ね、なんか後楽園遊園地になってるみたいな。
浅草花屋敷って結構だから、うん、花屋敷自体が古いなんか遊園地のイメージがあったんで、うん、花屋敷が一番最初かと思ってた。
ね、本当に。
あ、え、ジェットコースターじゃないってこと？スピードの問題？
あ、そうなのかもしれないね。
妻さんが花屋敷古いけど遅いからねって言ってるんですけど。
あ、じゃあ
そういうことか。
あれだったかもしれないですね、うん、このスピード的なものだったのか、それか名付けとかね、ちょっとあるかもしれないですね。
一番最初にジェットコースターって呼んだのがあっちみたいなことなんですか、
ね、もしくはね、かもしれないですね。
で、
この今このジェットコースターなんですけれども、うん、好きですか？
ジェットコースターはね、うん、僕割と得意。
あ、得意。
うん
うん、
好きな方だと思うんですよ、
うん、
ね、ただ、
うん、
そんなに乗ったこともないんですよ。
ん、そうなの？
人生で2回ぐらいしかないです。
ない
ないないない。
どこで、ちなみにどこで乗りましたか？
三井グリーンランド。
あ
ーと、
はいはい、
三井グリーンランドと、うん、東京、ディズニーランド、東京ディズニーランド。
あ、なんかビッグサンダーマウンテンとか。
あ、そうそうそうそう、
はいはい、
僕はスペースマウンテン。
スペースマウンテン、ああ、はい、はいはいはい、
スペースマウンテンは早かったっすね。
早いっすね、
あれは。早い、
うん、
早いんですけど、
うん、
あの暗いんですよ、
うんうんうん、
暗いからよくわかんなくて、
あの暗闇の中ボワーっていくのがね、
そうそう、怖いのかどうかも分かってないんですよ、だから、うん、スペースマウンテンに関してはビッグサンダーマウンテンはあれですよね、 最後にあのなんかスプラッシュ、
あれは、あれ、あの最後にスプラッシュするのは、あれ
はスプラッシュマウンテンだ、
あのそれまではなんか和やかな感じだけど、はい、最後、
う
ん、あの滝
がこう、そうそうそうそう、ああ乗った乗ったそれ、
うん、あれがなんかスプラッシュマウンテンなのかな。
そうそうそうそう、
うんうん、
最後に水しぶきがバシャーン
って、ね、あれもいいですよね、
うん、あれも楽しい楽しい、
うん、
だからジェットコースター得意だと思います。
あ、そうなんですね。このスピード的なものとかは平気なんですか？
スピードは平気ですね、
うん、すごい、うん、じゃあもうぜひそんな方におすすめ、ジェットコースターはどこが一番怖いと思いますか？
どこが一番、あ、でもあれは有名ですよね、
うん、
あの富士急ハイランドのドドンパですか？
うん、あ、はいはいはい、
あれ、
そっか、ごめんなさい、うん、まあドドンパもそうかもしれないけど、
世界でってことこれ、
うん、あのごめんなさい、位置的な場所、前とか後ろとかのすいません、
どういうこと、どういうこと、どの位置に乗るのが
一番怖いかな
っていう。ああ、そういうことか。ああ、そう、はい、失礼しました、失礼しました。
すいません、私の質問がびっくりした。まあ、ドドンパでも、そうかもしれないけど。
あ、そうか、そうか。ジェットコースターの、そのコースターが並んでて、どこら辺に乗るか、
うん。うん、そうそうそう。
いや、前が怖いんじゃないですか。
って思うじゃないですか。実はジェットコースターは一番後ろが怖いそうです。
そうなん、
うん。
そうなんですか。
そうなんですよ。なんでかと言います。なんか前、先頭の座席が一番怖いって思いそうなんですが、後ろの方が一番怖いんです。なんでかと言いますと、
はい、
前方の座席を一番最初の下り坂で急降下するときに、
はい、
坂を下り始めた段階ではまだ加速があんまりないさ。
あー、はいはいはい。
で、前方が急降下を始めるのは下り坂の途中のための心の準備ができるけど、後ろの座席はいつ急降下が始まらず、
あ、はいはい、
始まるかわからないから、あの急に加速する感じの怖さだったりとか、またジェットコースターの作り、はい、あの構造上、上り坂の頂上から急降下したり回転したりするときに、うん、一番スピードが出るのも後方の座席。
そうなんだ。
重力や遠心力も前よりも断然後方の方が感じることから、後方に乗るよりもまだ前方の方がジェットコースターは怖くない。
そうか、
っていうことなので、お得意な人はちょっと一回後ろチャレンジやってみるのもいいかもしれないです。
確かに後ろには乗ったことないです確かに前でした、ずっと。
でもすごい前も怖いですよね、絶対
怖いし、
うん、
なんか前の方がなんか得してる感があるんですよね。
え、一番前に乗ります？
一番前。
あ、すごい、私それもできない。
いや、一番前の方がいいでしょ。
一番前怖いさ。
いや、なんかジェットコースター乗ってる感って一番前じゃない？
まあ、確かに確かに。
そうそうそう、
なんかこう一番前の人手とかこう出してあげて、
そう
わ
ーってできるじゃない
ですか。
なんか後ろって言ったらなんか、うん、あの詰めさせられたんかなみたいな感じがして
一番、うんうん、
そう、詰めさせられて後ろに回されたのかなと、うん、あんまお得感がないというか。
あ、そうかそうか、
いっぱいだったのかなって思う、うん 感じがするんで前の方がいいのかなっていう。
そうなんですね、確かに前は迫力もすごくありそう、うん、
だいたい前って空いてる時にしか乗れないですし。
あ、そうですね。そうそうそう。もうでも、うん、私ジェットコースター乗る時ってでも一番前にはなかなかドキドキして乗れないかも。
逆に後ろが怖いっていうことですよ、
だから、うん、2番目とか3番目ぐらい真ん中がいいかも。そう考えて一番前なんか景色が怖そうだし。
いやでもだからそれがいいんじゃないですか。
うん、
一番前だから景色がよく見れるんじゃないですか。
あ、目開けれるタイプですか。
目開けますよ。
あ、いやすごい。
もったいないでしょ、目。目開けないと。
多分私、半目。なんかジェットコースターの瞬間撮りのやつ、多分すごい、はいはい、すごい顔で、綺麗に撮れてたことない。乗るけど、だって結構、結構好きだから乗りますけど、いつもひどい顔ですって。すごいとかじゃない、ひどい。
それじゃ普段の写真の撮り方からとかじゃないんですよ、ね。
じゃない。
違います。
本当になんか、ガチで怖がってる顔で写ってる。
あ、そうなんですね。いやでもねちょっとね乗りに行きたいですね。沖縄には全然ないですからね。
ですね。そうそうそう、子供の国と海洋博に昔ありましたけどね。
あったんですね。
ありましたよ、ありましたよ。
お、
うん、
まあちょっとねだから皆さんもこの夏どっか出かけるときには乗ってみてはいかがですか、うん、一番後ろが怖いらしいです、ね、
ちょっとチャレンジしてどんなだったか教えてください。
よろしくお願いいたします、うん、はい、では続いて CM 参ります。
おい、 78.0FM ナハ。
Your radio station。はい、お届けします、火曜オリジンチャンプレでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。最後までよろしくお願いしま す,
いします
ということで、ちょっとメールが届いておりまして、うん、ちょっと2通届いてるので、うん、同じ内容なんで一つ読んで大丈夫ですかね。
はい、はい、お願いします。
行きましょう。ことぶきパンチとミカさん、こんにちは、う
ん、こんにちは。
つい最近ですね、うん、深夜のテレビでテンタカという番組が始まったのはご存知ですか、うん、
はい、
知ってたんですけど、うん、見逃しちゃって、
あら、
TVer の見逃し配信もなくてどうやったら見れるんだ。沖縄県内のお笑い芸人がたくさん出てくる楽しい番組なんですが、うん、私が気になるのはナレーションなんです、
うん、
ナレーションわかんないな、なんとなく聞き覚えがあるような気がするんですよね。私のイメージで声の主さんは、
うん、
女性で生ものが食べれなくて、
うん、
自動車学校に1年通って、
うん、
やっと免許を取得した人だと思います、はいはい。お二人はナレーションの方誰だか分かりますか。推進ことぶきさん、はい、先日の配信、うん、お笑いライブで行ってきます、うん、見ましたよ、
うん、
感想はウーバーの本社に送ります。俺に届かないんでやってください。ラジオネーム食飯ですと、食飯さんからいただきましたけど、
はい、
そうなんですよ、
うん、
だから僕、
うん、
本当にもう録画するの忘れちゃって、
うん、
見逃してしまったんですけど。
あら、見逃したんですね。もうなんという。
ちょっと待ってくださいこれ、うん、ナレーションね、今のこの紹介だけで聞くと、うん、俺心当たりがある人なんです、
うん、心当たりはね、すごいありますね。
マジですか。そうだったの。
もうそうなんですよ。もう俺も実は、
いや 見たかったっす。見ようと思ったんすよ、本当に録画取れてなくて。マジで TVer 配信してほしい、あれめっちゃ残念で、
うん、そうか、
どうやったら見れるんですかあれ。なんか教えてください。
なんか見れる方法がね、うん、あったらよかったですけど、
見れる方法がなくて。
ありがとうございます、気づいてくださりまして。
そうだったんかい。
そうなんですよ。いや嬉しき。
ミーガーさんのナレーション込みで見たかったな。そうだったの、マジか。
挑戦させて、
そうだったんすね。
やらせていただきました、ありがとうございます。
でも放送がだから1回終わって、うん、あと2回あるじゃないですか、うん、多分、
うん、
それも
なるかな、
なるんですかね。あ、これ言えないのか、ごめんなさい。やってたとしたら
嬉しいな。
え、そうだったんすか。ちょっと楽しみ増えたじゃないですか。
やったね、やったね。
あんつばさんがミカなんで教えてくれるの、うん。秘密ってことはないですよね。あの、放送されたら別に言ってもいいんですよね、うんうん、それは、
そうですよね。
そうなんだ。マジか。うわ、めっちゃ悔しい。てか、この間テレビ見てたら、ミカさんのコマーシャル出てましたよ。
嘘、
うん、
あ、もしかして、はい、どうぞ。
そうそうそう。そう
か、それ。ありがとうございます。
国宝の CM にも出てました。
そうなんですよ。もうありがとうございます。気づいてくださって本当に、気づいてもらえたのがとても嬉しき。
もう沖縄の 大女優じゃん。大スターですよ。
あの一言に全てをかけて全力でやらせていただきました。
あの
一言にもう全エネルギーをかけて。
ハンドマさんが俺とミーカーの中じゃん。悲しんでます。
また春さんはぜひもうよろしくお願いします。
またあればな、見れたいな。沖縄大好きさんがした、
うん、
こんにちは、
うん、こんにちは、
ということでございますね。まあ、ジュンジュンさんもジェットコースターの戦闘で絶望しかんしかないけどっていう。
本当によ、もうあれ
怖すぎて
絶対もうジェットコースターって乗ってる時絶対登ってる時が一番怖いですよね。
登ってる時が一番怖いですね、うん、降りた時は多分もうあの快感ですよね。
降りる時にはもう大丈夫なんですけど、
そうそうそう、
私高いとこ苦手なので、
あ
の瞬間がとてもあの後悔、はいはい、ずっと後悔。待って
一応乗れはするんですよ。
乗るんですよ。それなのに乗るんですよ。
乗れはするのに、うん、後悔はするんです。
後悔はする、うん。
いや、どうなんだろうな、なんか長いこと乗ってないんで、乗った最後に乗った記憶がもうあの中学生ぐらいなんで、
うんうん、あ、そっか、グリーンランドとかだったらね、
そう
修学旅行な感じ、うん、
だからね、どうなんだろう、今乗ったら怖いのかな。
怖いんじゃない。
大人になったら、
あ、なんか大人になってるから怖く感じそう。
大人だから怖いんですか、
うん、なんかどっちなんだろう、慣れてるのかな。あ、どうなんだろう、乗ってないと怖そうですね。
乗り慣れてないと怖いのかな、うん、ちょっともうどっか行ったら、東京行った時に乗ろうかな。
乗ってみてください。あれ乗ってほしいです。あの一番あの東京ドームシティに今もあるかな、
うん、
あのずっと上まで上がって降りる、垂直落下するあの椅子みたいな。
そんな、あ、垂直なんか
フリー、そのままバーンと落ちるやつ、
なんとかフォールみたいな。
なんですかね、あの一番上まで上がってガンと落ちるやつあるじゃないですか、あの椅子のやつ。
ああ、あれ、
うん、
あれジェットコースターとは違くない、
うん、ジェットコースターとは違う、
ではないですよね、うん、あれジェットコースターじゃなかった、
あれジェットコースターじゃない、垂直落下の怖いやつ。
その検証にはならないじゃないですか。ジェットコースターじゃなかった。まあ、楽しそうなんで乗りますけど、
うん、あれね、上がってる時超後悔しますよ。私は経験しました。
高所恐怖症ですからね。
本当になのに乗るんだよ。乗りたくなって、
どうしようもないです。ということで、まあ、短いお時間ではございますが、コーナー行きますか。
はい、
はい、行きます。クイズキング、コタブキング、ビビニバビニブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイ、ということでね、あのクイズを考えてきましたんで、うん、ちょっと短いお時間であるかと思いますけれども、
はい、
美香さん、あの、うん、笹川博さんってことどう方ご存知ですか。
笹川博さん、
はい、こちらアニメ監督をやられている方なんですけども、
はい、
代表作としまして、
うん、
ハクション大魔王、
お、
タイムボカン、
タイムボカン、
天才バカボン、
あ、バカボン、はい、
などといった、
うん、
そうそうたる、アニメ作品で監督を務められている方、
はいはい、
で、この方の作品にマッハ555という作品があるんですけども、この作品ご存知でしょうか、
うん、
レーサーを、
うん、
あの、テーマにしたアニメなんですけども、
はいはい、
ここで問題です、
はい、
このマッハ555の制作チームには、
うん、
ある共通点がございます、
うん、
その共通点とは一体何でしょうということでございます。
制作チームの共通点、
そうですね、あずきな大好きさんが言ってくれましたが、タツノコプロの、そうですね、顧問を務められている方、
うん、
タイムボカンが、そうですね、タツノコプロの代表作ですからね、
うん、
はい、マッハ55の制作チームに共通するある共通点とは一体何でしょう。
あ、まあ、でもなんか なんとなくマッハ555、うん、
マッハ555
555もうなんか、
スーパーカーブームの最中で、
はいはいはい、
放送されていたアニメで、うん、あのカーレースの作品、アニメということになりますね。
ってことは
ということですね、
うん、なんかなんとなく、うん、なんとなくちょっともう分かってきたかも
なんとなく分かりました、
うんうんうん、だってマッハ555でしょ、
マッハ555ですよ、
うんうん、はい、でこれレーサーですよね、ほいほいほい、
そうそうそうそ
う、うん、
ということで、でまあちょっとね、あの短い時間ではございますので、うん、答えも紹介していきたいと思います。沖縄大好き、大好きさん、マッハ555の、制作陣に、共通するある共通点と一体何でしょう、答え、タイムボカンシリーズのスタッフ陣ではあるんですよ、タツノコプロなんで
そっかそっか、
そうそうそう
同じメンバーっていうことですね
そうなんですよね、沖縄大好きなタイムボカンのテーマとか、うん、ヤッターマンのテーマとか載せてくれてます、ね、懐かしいアンツマさんいきましょう、マッハ55の制作スタッフに共通するある共通点は一体何でしょう、うん、アニメ嫌い、まさかのアニメ嫌いであんな作品を
なんということでしょう
作ってる
めっちゃ大変だ、
めっちゃアニメですよよく耐えましたね
嫌いだからこそその人たちの目線が分かるとかね
嫌いだからこその目線が分かるんですね。あーでもなんか今のちょっとヒントになりそう。
あ、マジか、
はい、ということで神宮さんいきましょう、はいはい、マッハ555のスタッフ陣に共通するある共通点とは一体何でしょう、ヒロミ GO が好きゴーヒロミさんですね。
いいですね。ジャケットのイメージ。
ジャケットプレイのね、ということでございますね。あんつばさんいきましょう。
うん、
マッハ555の制作陣に共通する、うん、ある、共通点は一体何でしょう。ゴジラ松井ファンというか。背番号が。
ああ、なるほど。
5番。
はいはいはい
ということです。
あ、でもありそう、そういうのありそう語呂合わせでも、うん、
いやまあそうですね、そういう語呂合わせもいいかもしれないですね、うんうん、円楽さんいきましょう、
うん、
マッハ555の制作陣に共通するある共通点とは一体何でしょう、
うん、
選挙権がない、そんな人はいないそんな人いないんです選挙権がない人
みんな選挙行って
まあまあそうですね、つい最近もあの選挙ありましたから東京都の若者も選挙に行こうということでございますけれども、またまた円楽さんいきましょう、
うん、
マッハ555、政策陣に共通するある共通点とは一体何でしょう、税金未納、そんなことはないみんな払ってるはずきっときっと払ってる
みんなチェックされてた
、では沖縄大好きさんにしようかな、いきます、マッハ555、制作陣に共通するある共通点とは一体何でしょう、タイムボカンシリーズのマシンに乗って過去と未来を行ったり来たりしていた
いいな
タイムボカンって、あれ本当にあったんですか
ドカン、
タイムボカン、
ボバビブベボ、
バビブベボ、
ボカン
タイムボカン、
もう名前がもう面白い、
いうこと、うん、いうことでございますか、ね、
うん、
あーはあ、どう、あー、どう、どれがいいかなこれにしよう、これがいいかな、ハンツマさんいきましょう、マッハ555のスタッフ、制作陣に共通するある共通点とは一体何でしょう、都知事選に出たあんだけの人数いたらね、あのみんな出てるかなとかなりそうですけど
なんかすごかったらしいですもんね、
すごい人数でしたよね、
すごいな
都知事選の人数ね、
うん、
本当に、ちょっとね僕がわからないのもあるんですよ、すいません、あの円楽さんとかもいいんですけどね、マッハ555の制作陣に共通するある共通点のは一体何でしょう、
うん、
女子プロレスは嫌いだけど、うん、マッハ踏み分けだけは好きっていうちょっとね知ってたら面白いんだろうなっていうのが
踏み分け
マッハ踏み分け
ああそういう方が
知ってたら面白いんだろうなって、ね、女子プロは嫌いなんかいとか言えそうだけど
なんかそう想像でなんかちょっと面白いですね。ね
グレタマさん、あ、グレタマさんこんにちは。
あ、こんにちは。
タイムアカンって来てます。あ、えなきさんこれいきましょう。マッハ555の、制作人スタッフに、共通するある共通点とは一体何でしょう。うん、55カレーのキャベツを5回はおかわりする。55だからね。
いいですね。まあ、キャベツ確かね、あの食べれるんですよね。
食べ放題。ということで、では、うん、そろそろ答えをお伺いしたいと思います。レース、アニメ、うん、マッハ555の制作陣に共通するある共通点のは、うん、ミカさん一体何でしょう。
レーサー。
レーサー。
うん。
ああ、もう。
実際ちょっとやったことがある。
車を運転しているからこそ、うん、そのレースゲームが、うん、レースアニメが作れたということ。うん、残念でございます。はい、実はね、逆なんです。全員、うん、免許を持っていなかった。
そうなの？
そう。
え？
全員免許を持っていなかったので、うん、すごい斬新な、あの、アイディアとか、うん、走りとかをアニメで表現できたと。いう逸話があるんですよね。そう。
この目線だからこそのっていうことか、はい、なるほどね。
ということなんですよね。と言われていますね。あの、ちょ、諸説あるかもしれないですけど。ということで、はいはい、ございました。はい。ということで本日もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もまたよろしくお願いします。
はい。
火曜オリジンチャンプルお届けしました。お相手は
劇団王子前城美香と
寿美香でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。
バイバイ。